さあ始まりました、16近い Z シャープ140ということで、
はい、
そうですね、まあ最近そう今日ちょうど今日あったことなんですけど、今日新幹線乗る前喫煙所
乗
ったんですけど、グロー知ってる人がいたんですけど、中身ぶっ刺しすぎて乳首ぐらいしか出てない。いやマジで
どういう状況。
いや俺もよく分からへん、目を疑ったんや。だから俺の見間違いかなと思ったんやけど、よくよく見たらほんまに乳首ぐらいしか先っぽが出てへんかって。でそれをずっと一生懸命吸うてはんのよ。おかしいなおかしいなみたいな顔して、いやおかしいって、それは突っ込みすぎやわ。
吸えてはないもんね多分それ。
うん、でもどう形状的にさ、え、グロー吸ってんの田中やっけ。
はい僕です。
形状的にさ、あのスティックが乳首ぐらいしか出えへんってやばない。突っ込みすぎやろ。
気持ちはわかるんすよ、
うん、
なんかグローが推奨するとこまでやったら最初の5水ぐらいすかるんすよグロー。
わ、かるよわかるわかる。
あれをグイッていくと一発目からブワー出るんすよ。
お
だから気持ちはわかるんすけど、乳首
いやもう乳首ぐらいやで。
いやでも
ほんまマジで
気持ちはわかります、うん、あの強めに刺す気持ちはわかります。
いやにしてもやん、乳首ぐらいしか出てへんって。おかしい。
まあそれはやりすぎやね、
うん、
確かに。
そう、それをね、あの周りも誰もおかしいですよって言わへん、
うん、
この日本という国が
腐ってるな。
あの令和になりたてですけども、
誰が言うねん。あんたのグロ乳首や
な。ほんまにあのマジでちょっとあの令和に不安を覚えましたね。ほんまに暗い
先行きの怪しい感じで、
うん、暗い時代にならへんかなっていう風に、
はいはい、
で今日の出来事、ラッキーゾーンの日。はあ、ラッキーゾーンが設置されたんや。昭和22年。
ラッキーゾーンって何？
知らんの？
何ラッキーゾーン？
ホームランのフェンスが手前に来てんのよ。知ってるやろ、
うん、
黄色い柵やんな。ただのフェンスが言うたら外野の深いところにビャーってあって、うん、要は阪神のホームランのあれが増えるようにしてはってんな。
そうです、今より 7-8 メートルぐらい前に、うん、
手前やね。
今年からどっかもなんかやってますよね。
そうです、あの観客席をつけたりしたのが、うん、まあ、あの
ハマスタやっけ
とかヤフーの あの横浜の、
う
ん、あじゃない、
あ、そうそうそうそう、
福岡もですね、うん、あの
ありますね、ホームランテラス、
ホームランテラス、うん、あれを、はい、あんな感じです。
え、俺さ、これを思うねんけど、うん、そのありなんて思うの。
そこやねんな、うん、俺もありなんと思う。
で、まあ、球場によって広さ違う、その、まあ、数メートルは分かる、で数メートルやから入りにくい、分かる、いや知ってまえたしたれありな。
いや、 いやこれでもそうやねん。え、野球のさ、あのフィールドって、うん、厳密なルールはないの、そう、右翼、あのライト線、レフト線、は
い
は
い
は
い、95メートルみたいなね、そうそう、はい、
ないんですけど、昔はやっぱりバットがヘボかったので、いや、あったんやと思う。今はもうすごいので、うん、道具があれやなんですけど、
ほなさ、もう外野なくしたいと思って
。いや、それ極論、
めちゃくちゃ気持ち悪いフィールドになるけど、
うんうんうん、外野手ずっと柵待ちみたいなところから
ファーストパッと横見たらもうライトがこの辺におるみたいなさ、うん、いやでもこれな、うん、まあまあまあ、でもどうなんやろうな、まあ、
うん、昔の広島市民球場とかでもそもそもが90メートル、
めちゃくちゃ狭い、
めちゃくちゃ狭かったじゃん。でもただホームランが出すぎるから階層し違うとこになったりとかはあるんで、うん、やっぱ昔はやっぱりホームラン出やすくしてたんじゃないですかね、盛り上げるために、うん、
まあ、でもピッチャーからしたら死活問題ですよね。
あ、確かにね、
ホームランバンバン、うん、もう登板したないわな、
うん、
だって打たれたやつ査定でさ、うん、お前言うてホームラン10本打たれたし、うん、勝ち星あれやけどそんな言うほどあげへんわ言うて、うん、言われたらイラッとするやろ、お前絶対嫌やろ、うん、広島で登板じろって言われたらさ、
いやいやいやいや、
嫌ですって言うやろ、
うん、
なんかでもソフトバンクの人は狭くなったんで球場ホームラン増えたっすけど、そこは考慮されたって言ってましたね、なんかテレビで。
あ、逆に
あの増えてるけどまあ狭くなってるかまあいいよぐらいで、
あ、
なんかそういうのはあるみたいです、ね。
まあ、でもそれはもう強者の理論じゃないこれな、ベベの球団とかやったら絶対ケチってくるよな。
あ、
恐ろしい。ラッキーゾーンあんまり俺は好きではないけどね。
うん、やっぱこれ規定が欲しい、う
ん、
俺は
なあ、ちゃんとしてほしいな、はい、じゃあ誕生日モンキーパンチさん、先日お亡くなりになりましたけども、はい、モンキーパンチさんと拓郎、グレーの、
はい、
で鶴野たけしさん、
はい、
伊藤美咲さんと、
はい、
そうそうたるメンツですね。
すごいね、
はい、モン キーパンツさんもお亡くなりになられてびっくりしたわ俺突然。
逆に言っていい？
まあまあまあ言わんとしてることはわかるよ。けど一応受け入れるわ俺。
まだ生きてん
じゃんお前。ある時はほんまに予想通り。
知らんくてさそんな。生きてる話とかしてた？
いや生きてはったわ。
新作とか書いてた？
いや何も書いてはらへんけど。
じゃ知らんよそんな俺。
炎上するっすよこれ。
知らんかったもん生きてたこと。
いや確かになんか。
ちっちゃい頃からやってたで。
確かにな。
だってあの藤子不二雄さんがまだ生きてるかどうかとか、うん、そのレベルの話やからさ。
まあまあレジェンドやからな。
うん、そうそうそうそう。だからモンキーパンチって名前は知ってるやんそんな、うん。ルパン知ってたら、はいはいはい。だからそれぐらいなんか名前まあ、ちっちゃい頃ほんまにちっちゃい頃から見てたから。
だからちょこちょこねあの、うん、雑誌とか目通してるとあのなんか何回記念みたいな回とかでなんかそのキャラの絵描いてなんか、はいはいはい、な。寄せ書きみたいなの渡したりとかしてあるやんか。そういうのでたまに渡したりとかしてはったし、まあご健在やったっていうのは俺は知ってはいたんやけど、いやまあ確かにモンキーパンチさん生きてたんやっていう話はあのうちの優子も言うと
か生きてたからショック受けたわ。
優子曰く、うん、あの群馬出身やのに生きとったんやって言うとった、うん、関西弁になっとったね、うん。はい、それではまあこんな感じで、
はい、
ジロキチガイ140回目スタートいたします。
ジロキチ会議 Z は毎週日曜日正午配信。
改めまして富吉と
次郎と
大輝のと
健太でお送りしております。
ゲスト紹介忘れてましたね。完
全にうまいね。ごめんなさい。あたかも当然のように入ってきたけど。
そうそうそうそう。
何ですか二人とも。そう。何急に。どうしたん。
はい。自己紹介しといてくださいよ。
誰ですか。
ケンタです。
タイケトンです。
何の人ですか。何J ボーイズの方ですか。
はい。J ボーイズです。僕は。
ちなみにお二人はこれのギャラは振り込まれてたんですか。なんか前回の収録の時なんか聞いてたよな。でまだ確認してないみたいな話
してて。ああどうでした。僕明細見てないかも。
ありました。
ありました。
あったんや。
へえ。そら素晴らしい。
そのさ予算があんのに、うん、俺ら 3,4 年、うん、一切これのギャラ上がってへんってどういうことなんやろな。
いやもうゾッとするいやほんまにゾッとする
あのずっと辻田さんに限界ギリギリなんやって言われてて、やけど急にポットでの2人に、うんギャラが振り込まれるって
2人減らして倍にしてくれ、
うん、いやそうやあったんやんっていう話やんな、
うん
うん、全然ギャラあったんやんって増やす余地あったんやんっていう話なんですけども、うん、いや恐ろしい話ですよ、うん、はい、はい、じゃあ今回もニュースいっぱいありますよ、
はい、
なんか気になるニュースありますか。
タイガー・ウッズが11年ぶりメジャー優勝通算15勝目ということで、
これいいね。
でも前回言ったっけこれ。
なんかちょっとチラッと言うてましたね、
うん、まあそれはもうこれはもうすごいことですからね、
はいはいはい、
ただでさえ優勝の難しいメジャーっていう大会にタイガー・ウッズがまたしても優勝ということで、しかもあのゴルフが違うんですよ。
うーん、
その前回優勝した時は結構イケイケオセオセな
パワー系やったと、
うん、もっと言ったらそのドライバー一番ねゴルフクラブの中で飛ぶって言われてるドライバーで、うん300ヤード310ヤード飛ばすっていう世界一の飛ばし屋やったよ、はいはいはい、タイガー・ウッズは、うん、それが今となっちゃうその10何位ぐらい、うん、その飛距離で言ったらそれぐらいにもかかわらずこうテクニックであったりとかコースを知り尽くしたがゆえの作戦であったりとかで優勝したっていうことが
だからもういぶし銀にならはったわけね。
そう、
でもそれすごいよな、うん、技もあったって。あれじゃあ何か気になる時事ネタございますか。
はい
はい。
世界初となるブラックホールの撮影に成功。
あったね。
ありましたね。これ
見た見た。俺
もう撮ってるもんやと思ってた。
撮れへんもんなんやね。
あの見たことある写真あれなんやねんって。ほな
おう
理科の教科書かなんかに載ってたやつ
予想
あれなんや
った
やろ。ってこと
それもそうやし、あんな筋肉マンとかでもさブラックホールっていうのおったりとかあったやんか、うんはい、だから俺てっきり分かってるもんとか撮影してるもんやと思ってたよ、うん
予想やったんやろな。まあ、なんか思ってたんと全然違ったからな。
うん。
なんかよりケツの穴に近いっていうか、
こう汚いな。
ホール感はありましたよね。
うん。
なんかほんまにこう渦巻いてる感はなくて、あれってどうなんの？中入ったら。
無じゃないですか。
吸い込まれるみたいなのはなんか昔から言われてて、は
いはい、なんか出てこれないみたいな、
出てこれない
って あ, ありました。一回入ったら出てこれんくなるみたいな。
絶対に出てこれへんのよ。
ほう、
だ光すら出てこれへんからブラックホールを取れへんかったんでしょ今まで。
光が出てこへんのもう意味が分からんよな。
分からへん、
ちょっと
重力なんか引力なんか何なのか分からへんけど、
なんかでもさ、なんかブラックホールのその先みたいなとかもなんか言うやん。なんか別のあれに繋がってるみたいな。助けてよ、キョトンとした目で見るんだよ。
その世界観がどうしても僕の頭の中
で。J ボーイズやろ俺ら。
確かに確かに。
そんな目で見てくんないの、こいつ何言っとんの、ええ年してみたいな。そういうのなんかあったんよ漫画かな。
中に惑星みたいなのあったらおもろいよね。でも確かに、
うん、
ブラックホールの中にな
んか宇宙も何個もあるって言いますよね。
なんかね、なんか別の次元があってみたいな。
なんかね、それに
次元の話してたもん今。
いやでもなんか
次元
の、でもなんかそういうレベルなんかな、なんなんやろ。
宇宙って銀河系っていうものがあって、そのまだ大きい括りで宇宙っていうものがあって、
はいはいはい、
宇宙っていうものはまだ人類が到達できていなさすぎるのよ、
はいはいはい、
銀河系ぐらいしか分かってないっていう。
だからそうそう、それに付随してなんかこの間チラッと見たんやけど、なんかあの宇宙の膨張速度がなんか再計算したら2倍になってたかなんか。倍に、いやこれほんまやで。猛言ちゃうで。
膨張してるんや。
膨張してんねん。だから宇宙って膨張しきったら縮むんすよね一瞬で。
あ、そうな
ん。なんかムーンになるかなんかなんですよね。今一応言われてんのは。
怖いね宇宙のこと考えると。
いや宇宙って怖ない。なんか考えんの。途方もなさすぎて。
だから俺はその人類がほんまに月に行ったのか論争とかもあるやん。
はいはいはい
はい、はいはい、
あれとかももう、うん、もう謎が多すぎてついていかれへん、
うん、俺あれは嘘やと思ってんのよ。
僕も一緒
だ
わ、
ね、うん、だって、うん、ほんまに着陸してんやったら、うん、今までで何回もしてそうなもん
じゃん。わかるわかるわかる。
あの1回だけやろ、
うん、
だし俺着陸できてへんのちゃうか
な。あれがだから90年ぐらいでしたっけ。
ええ、
アポロ
1990年
も
えらい最近や。
70年代。あ、そうな
ん。お前俺らのことバカにしてんの。そんな90年代とか別に俺普通に生きとったわな。
あ、じゃあ40年前、50年前ぐらい。
そうそうそうそうそうそう、うん、
でもなんかトランプさんがこの間2020
トランクス、
トランプさん、
ああ急にドラゴンボールになって交えてくるわ思って、びっくりした。
が2024年ぐらいまでにまた月に行くぞって言ってるみたいですね。
へえ、まあ、でも今とかさらっと行けそうで感動はないわな、
うん、
なんか機械とか火星に降ろしたりとかしてはるやん。
え、月なんてすぐそばやのになんで行かれへんのって俺は思ってる逆に。
いやでもなんか月の裏側撮影成功者も数年前やろ確かな。あ、
めっちゃ近ない月。
いや一番近いよ。え、なんでそんなお前そんなドンキホーテ行くみたいな感じで言うんだよ。めっちゃ近ない
セブンイレブンぐらいの距離で。
ほんまに。いやでもそうやね、月にすらさ、うん、どうもできひんのに。じゃあだから俺宇宙の話って全部嘘なんちゃうのって思うね。
火星云々とかも。
いや火星とかこの銀河内のことは、うん、あれやけど、なんかあのほんまに別の銀河系とかすらも一応把握はしとるやん、
うんうん、
位置関係とか、うん、あ俺なんかその表も見たことあんのよ、
うんうん、わかるわかるわかる。
あれ嘘やろって思ってて、なんかなんとか星雲とかな、
うん、
え、そんな分かりようなくないって思ってんやけど、うん、何で分かってはんねやろな。あれ
望遠鏡。
いやそんな見えへんやろお前望遠鏡で。
だって今回のこのブラックホールもあれやろ、なんかその各世界になんかこうそのあれを置いて、うん、でこれの一点をこうなんか集めて撮影にやっと成功したみたいな。
だからある意味合成な。
合成っていうなんか大きい それで望遠鏡を作ってようやく見れたみたいな。
あ、ブラックホールですらそれやのに、なんでそんな銀河系の外まで分かってんねんって
ね
思ってまうやけどな。
うん、嘘か全部。
そうやわ。
全部嘘や。ほな。
そうやと思うで。
ああ。
何がほんまで何が嘘か分からへんわ。怖い怖い。ケンちゃん何かありますか。
うん、話題になった池袋の交通事故ですかね。乗用車が歩行者跳ねる、母子2人亡くなる、
はいはいはいはい、
これはいろいろな話題を呼んでますよね。あの対応されなかったとか、
まあね、
あ
まあでも俺、まあ、このニュースもそうやし、うん、最近やっぱこういうの多いじゃないですか、うん、
はいはい、
だからあのおじいちゃんにはもう運転すんなって言いましたね、うん、免許返してくれっつって、
うんうんうん、あ、
車の運転はやめてくれ、70何歳か覚えてないけど、
はいはい、
もう運転、まあ元気やねんけど、でなんかもともと車の運転もめっちゃ好きやったから、
うん、
ちょっと取り上げたのもあれかなとは思うけど、でももうタクシー使いって言って、
うんうんうん、
まあでもこればっかりはな、
まあ人跳ねちゃったらな、
ただなんかでももう今言われてんの、車がほんまにあかんかったんちゃうか説も出てるよな。
あ、そうなんですか。
なんか、なんか一貫してずっとなんかあの何アクセルが戻ってこえへんかったって言ってはんな、うん、確か踏み込んでから戻ってこえへんかって、でなんか奥さんが証言で、隣に座ってはった奥さんがなんかずっとだいぶ前から危ない危ないって言ってはんねんて、
はいはい、
だからその危ない危ない言われたらさすがに気づけへん、
うん、
と思うんやけどな、うん、そのアクセルとブレーキを例えばほんまに間違えてたとしたら、横におる人いくらボケてたとしてもっていうので、今ちょっとさすがになんかそういう話も出てんやけど、まあ、うん、よう分からんやけどな。
じゃあその免許を取得するのに、まあ、18歳以上ってあるじゃないですか、
はいはいはい、
でそれがあるんやったら、まあ、何歳までっていうのもあっていいんじゃないかなっていう、
うん、それは分かんない、
出てきてますね、
すげえ、うんうん、それは分かるけど、でも実際自分がその年になった時に強制返納って言われた時に、うん、どうする、例えば それが70歳とするやん、
はい、
69歳11ヶ月29日目まで車を普通に乗ってたとするやん、
うんうん、
でも言うたらあと2日でさ返納せんとあかんわけやん、はい、返納できる、
いやだから俺は それはやったらあかんと思うのよ、その強制的に返すのは、うん、なぜならその65歳でもこいつは返さなあかんってやつ
が、まあそりゃそうやな、う
ん、だからそれやったら、だから70まではその問題にならんっていうのは間違ってると思うから、
うん、
69歳でもアウトなやつはアウトやし、68歳でも71歳でもセーフな人はセーフやし、うん、だからそれもここのあれに委ねたらいいと思うけど、もうそれ親族がちゃんとしたらんと、
うん、
おじいちゃんはまだいけると思うけど、やっぱやってから気づくこともあるやろうから、
まあ、周りが止めるってことな、うん、だからまあ要は現状維持ってことね、
うん、確かに頑固やし、おじいちゃんって全おじいちゃん頑固じゃないですか、
まあね、
まあ、これ偏見の塊やねんけど、ただまあやっぱそのうちのおじいちゃんとかもなんか言って、あでもまだでも俺足腰悪いんやとか言われたら、スーパー行くのにもその歩いたら5分ぐらいやけど車乗って行ってんねんけど、ただそれもなんかなあ、それでタクシー乗んのも呼び出して乗ってとか言うのも煩わしいから、それで外出えへんくなんのもあかんなとは思うけど、どうしたらいいかが分からんけど、
これ難しいな、
うん、でもその5分な、車で2分ぐらいやけど、その間に人跳ねることもあるやろうし、そりゃ良くないもんね、うん、
まあ、視野も狭なるって言うしな、
うん、
ったら
今なんかあの高齢者講習みたいなあるんでしょ、何年かに1回、
はいはいはい、
でそれでこうもっときっちりこの運転の技術を見極めて取り上げるみたいな、この人はもうダメかなって、
ね、免許更新の段階で65歳以上はもう更新制ですよと、
あの再審査するってことね。
そうですね、
まあ一時なんか教師免許とかも言われてたね、
はいはいはいはい、
なんかあの結構教師その大学卒業したら取れる節があるから、
うん、
あの途中途中でこう再試験、
はいはいはい、
で資格がなかったらそれ没収するみたいな、
はいはいはい、
それはありかもしれへんな、
うんうん
うん、でも多分それ言うたら文句言う人もいっぱい出てくるんやろな、一、うんうん、回受かってんのになんでせなあかんねんとか、
うん、あとペーパードライバーの人もね、身分証明書なくなんのって、
うん、前からそういうことも踏まえてのあのマイナンバーなんやろうけど、見事に普及しませんでしたね、
うん、
免許証が身分証明書のあれになりすぎやな、
うん、
正直ね、まあ、難しいところで俺らがいくらガタガタ言うててもどうにもならんわけですけども、
国、うん、変えますかみんなで
やっちゃいますか
作る政党、
俺ちょっと軍隊任せてくれ
軍隊、
え
俺軍隊お前総理大臣でええし、
あ俺立ててくれんねや上に、
うん、俺軍部任せ
て、あ汚れ役を任せ
て、俺軍部暗殺とかもするし俺まず誰暗殺するか聞いて、
誰
ないな
使えへんっつってや
あっていや使えへんはやめよういや別にそのタンなんて世の中にいっぱいいんねんから、だからがついてたもんね、確かにトミキさんはあんた 対してそれは違うやろと、
そうや
ろ、そんな事件起こしたらあかんと芸能界っていうその大事なところにいながらも、
そうやで、
採用っすねこれ
いいかなんかしてくれP での方が楽やろ、
P での
方が楽やろ、はい、じゃあ次僕これ気になったのが1個あるんですよ、はい、ガスト、おこれ俺腹抱えて笑った、24日で全国1361店舗回れば、
はいはいはいはい、
1000万山脇企画、うん、1日あたり57店舗訪問必須で事実上不可能いやもう誰か止めえやってでこれなあの計算しはった人がいんのか、移動時間とか、
はいはいはい、
でどう考えてもどっかで積む計算なんやって、うん、57店舗回りきれへん、だから都市部やったら回りきれるかもしれんけど、田舎の方とか行ったら距離感とか移動時間とかあって、どう考えても無理やと、でそこの批判がバーッと上がってこれ中止しちゃったんやけど、これでもめっちゃ笑ったんが、始めとるやつおったらどないすんねん、うん、始めとるやつおったと思う、
いやおらんやろ
これ、
ただでもそのこれ何だっけ、1000以上つかないのか、
1000以上、
うん、そのなんていうの、各都道府県のやつでキュッてやったらいいんちゃうんって思うねんけど、
あ都道府県だけでっていうこと、
あじゃないじゃないじゃないじゃない、あのチーム組んで、
あーなるほどね、
できひんもんな、
えどういうこと、各都道府県のやつでチーム組んで、
例えば、まあ、47人で回るとしたら、うん、各都道府県1個1人い、なんていうの、1人でその都道府県のやつを全部行ければいいだけやんか、
はいはいはい、あこれなんかそんなスタンプラリーみたいなもんじゃなかったんや、なんかその証明、回った証明、
えそのスタンプラリーみたいなもんちゃうの、
あだからその結構ザルやったんや、俺もっとさ個人を特定する、
あなんかあんのかな、
あれ決まりがあんのかな、
分からん分からん分からん、俺も
あでも確かにレシートだけとかやったらいけるわな、
うん、
うん、そうやな、
山分けやしな、
まあ、山分けはまあ この際別にええやん、うん、その1000万取りに行くっていう意味ではまあ別にそれ、うん、そうやな、レシートだけとかスタンプだけとかやったらさ、
なんぼでもできるよね、
例えばジローを特定する何かがあんやったらそれは不可能やん、
うん、
それがないんやったら何もでもやれるわな、
うん、
どうやったんやろその辺、
分からん分からんけど、まあこの一人では女も絶対無理やん、
うんうん、そうやな、
だからそのネットでちょっと炎上商法じゃないけどみたいなことやりたかったんかな、
あったんかな、うん、まあ話題にはなったからな、
うん、
でこれでガスト行けへんにはならんもんな、
そうやねんな、
うん、別にアホやっていう話なだけで、
うん、
じゃあそろそろちょっと次のコーナー行く、なんか大気丼があの G 行為中に湯飲みを肛門に挿入した話しそうやから
どういうこと、どういうこと、
もう行こう行こう行こう、
もう危ないから、
やば、
ジロクチ会議 Z はジャンバリ .tv より世界に向けて発信中、それでは、お便りいきます、はい、じゃあ大気丼さんお願いします、
はい、ラジオネームおりょうさん、
はい、
普通のお便り、愛着のあるもの、ジロ吉会議の皆さんこんにちは、
じゃあ
ジロ吉生会議で富木さんの上着が当たった話を読んでもらい、その時の富木さんの話で思いがたくさん詰まったものなんだなと改めて思いました。もし本当にプレゼントに出したことを後悔してるなら近くに来店の際にでもお持ちしますよ。ただせっかく当たったので何か別のものと交換とかだと嬉しいですけどね。
どこが気使っとんねんこの一部で台無し
ちなみにボロボロの薄緑の大きめの布というな名称でプレゼント応募となっていたのでそういう表現をしただけですので、僕は富木さんの大ファンですしすごく嬉しくて大切に保管しています。
犯人お前らやったん、
あ、ちゃちゃ、これヘブンズドア
か、あ、ヘブンズドアか、
で、持ってた巨大さんよ、
あ、なるほどね、
何回か袖も通していますし、子供がかっこいいねとも言ってくれてるので僕の宝物になっています、
ありがたい、
ジローさん、ケンタさん、大輝のさんは何年も使ってる愛着のあるものってありますか、これからも皆さんで応援していますので頑張ってくださいということです。
そうです、
いや、なんかありがたいね、そういう風に、ね、こう、うん、裏事情をちゃんと話してくれはったら、うん、からくりが滑ってき
ましたよ。どうしますか、返してもらって新しいもんなんかプレゼントするか、それともまあこのまま持っててくださいっていうのが、
いやほんま悩ましいな、
悩むんや、
いや悩ましいな、いやまあ愛着はすごいあるから、うん、でもここまで喜んでくれてはるんやったらもうそれでいいと思う。
じゃあ富木さんの来店持ってきはっても、あ、そのまま持って帰ってくれと。
そうやね、せっかくあげたもんやし、うん、なんやろ、渡したもん返されるってちょっと嫌じゃない、いくらその思い入れが詰まってようと、一回もう俺は
さあ、はい、腹くくって渡してんのに、はい、渡して別のもん渡すってなんか嫌やん。
そらそうよ、
うん、なんかそれは
だからじゃあもっとみきさんのところ持ってきてもらったらサインだけしますと。
いやもうサインもせんと、もうそのまま使ってあげてほしい、俺はその服を、
ね、そのまま着んの。
うん、着てほしい。あの飾るとかもなくそのまま着てほしい。
古着やんただの。
いやそうやで。いやもう服は使う、着られるためにあるから、
あ、
うん、やっぱねちゃんと使ってほしいなっていう気持ちがあるんで。
はい、わかりました。
あ、で君たちはなんか愛着のあるものはありますか？
僕はキーケースと財布なんですけど、
はいはいはい、
お揃いの革で、作られたやつで、
ほう、
まあ、奥さんがプレゼントしてくれたんですけど、
はいはいはいはい、
どんぐらいですか、6年ぐらい使ってますか。
へ
ー、やっぱ味が出てくるというか、
うん、
まあ、味通り越したらボロボロならん。でも
まだそこまでないんですよ。で、まあ、傷とかも出てきてるんですけど、まあ、それも、まあ、僕は気に入ってますね。
え、お手入れとかしてんの？
全く
した方がええで、ほんまにボロボロなるから。
手の油と
か。あ、じゃなくてもう普通には革用 の、 あの塗るやつやって、たまに半年に1回でもいいしやってあげたら革乾燥するんで。
はいはい、
全然違うで、
割れてくるから。
あ、そうなんですか。
うん、全然違う、なんか白っぽくならんというか、
うんうんうんうん、
カサカサになるからね、あの人間の肌とかと一緒やから。
はい、
あの油塗ってあげるだけでだいぶ変わるで。
やってみよう、うん、で革って長持ちするからいいっすよね。
いいよね、革製品はいい、ね、
いいですね。滝野は？
俺は G-SHOCK かな。
はい、
一番初めて自分で時計を買った時の G-SHOCK を今でも、
それすごいね。
大事にして。
何年ぐらいですか？
もう10年ぐらいかな。
へえ、
黄色の G-SHOCK やねんけど。
さすが G-SHOCK やな。
うん、やっぱ電池も2回ぐらい交換してるのかな。それでも全然元気に動いてるから。
なんか時計って電池切れたらなんかそのまんま、
うん、
そこまで高級のじゃなかったらさ、
そうよね、
もう買い替えようかってなってまいがちなところがあるけど、うん、いいですね。
ただ大気丼さんの左手にはディーゼルって書いてますけどね今日。
いや今日はつけてないだけでで
も普段なんかアディダスのやつやん。
そうそうそう、
G-SHOCK つけてるとこ俺見たことない。
俺もイメージないわ、
うん、ほんま？
また話を。
いや、嘘とかつかんから。
作りになられた。
なんでやねん。
恐ろしいですね。ジロさんは愛着は？
ないっすね。
ないんや。
数年とかはあるよ。でもまあ何十年にわたってとかはないかな。
でも特に愛着があるわけじゃないんや。
あ、もういや、そら何でも、なんぼでもあるよ。そらゴルフクラブもそうやし、時計もそうやし、靴もそうやし、革ジャンもそうやし、愛着あるもんなんていっぱいあるけど、何年も使っててみたいなもんってあるかな。
どうしても手放したないわみたいなのもある？
時計かな。もう高いしな。
いや高い以外で、高い以外の理由で、
高い以外の理由、
高いもんそら全員手放したな今の。
やろう、うん、あ、服全部いきなりなくなったら困るかな。
いやじゃあもうやな。じゃあそんなもうそんなトンチみたいな話じゃない。俺がしてんのは
違うや。
そうそうそうそう。
あー、ないっすね。
あ、じゃあ結構物に対してはサバサバしてんねや。
そうね。
なんか古着とかデザイン昔の方がいいから見んの好きやけど、
うん、
あのなかなか買えへんのそこなんよ。だから自分が結構愛着持ったりとか、うん、物に執念っていうかあれがあるから、なんか古着ってなんかそういう人の気持ちがこもってそうでちょっと嫌なんよ。なんかな、軽いもんやったらええけど、古着で何万とかのええもんとかってさ、うん、なんかその人の思い入れがあったりとかでちょっと嫌やなっていう風に思って、なかなか買えへんの。そういうところなんですよね。
俺はなんかいわくつきなイメージがあるから、あんまり、いや、あんま好きじゃない。
古着が、
古着というかそういうジャンク品全部。
はいはいはい、はい、
ジャンク品って言っちゃったらちょっとあれかもしれんけど、うん、
いやでも物になんか人のあれは宿るって言うからね、結構。うん、ちょっとね、
どうしてもなんかそれを売らなあかんかったんかと思うと、だから中古のゲームですらちょっとあんま、
あー、なるほどね、
あんまり好きじゃないかな。
なんかその子供いんの辻田さんだけじゃないですか。
はい、
なんかそのお子さんちっちゃい時とかって多分知り合いからさ、なんか昔うちの子が使ってたおもちゃあげるわとかって、
はいはいはい
はい、ああいうのとかちょっと怖いなって俺思ってまうんよ。結構おもちゃとかそういうのないっすか？
いやもう普通にもらってたね。
もらって普通に、
もらって使い終わったら他
みたいな顔して渡して、
渡して使い終わったらまた別の子にあげて。
なんかでもちょっと嫌じゃない？なあ、まあまあまあ人それぞれやからね。はい、 じゃあ次行きましょう。ケンちゃんお願いします。
はい、サイコライオンさん、はい、夏の旅行、はい、ジロ基地会議の皆さん、いつも楽しく聞いています。
ありがとう、
はい、私は毎年5月6月に夏の旅行を予約し、はい、予約をします。今年はどこに行こうかと調べていたら、意外や意外に夏の北海道もかなり人気みたいでした。去年は沖縄に行ったので、今年は北海道に行ってみようかと考えています。いい
ですね、楽しんでる人生。
皆さんは夏に行きたい旅行先とかありますか？ちなみに2泊3日と想定してください。ではお体気をつけて頑張ってください。
意外って言ってるけど、夏の北海道っていうか、北海道って夏の方が人気なんでしょ？
あ、そうなんや。あ、まあまあ避暑地的な感じでね。
うん、
まあ、綺麗なイメージはありますね。でもなんか夏ってなったらさ、逆に涼しさを求めるより、俺より夏なとこ行きたいわ。冬なんであればより冬なところに行きたいな。やっぱ俺は沖縄かな。
いいですね。
やっぱさ、沖縄はそらええよ。
沖縄か北海道か夏に行くってなったらどっちがいい？
俺はゴルフしたいからどっちでもできるな。
もうゴルフ場作ったら土地なんかもう田舎の方行ったら一つも2円とかやろ多分。あるで多分探したら。お二人はどうですか？
僕は白浜とかいいですね。
あー、はいはい、俺ちっちゃい時白浜夏毎年行ってたわ、
うんうん、
あのエネルギーランドとかあるところやんな。
そうそう、
むちゃくちゃええな、
うん、
箱
なんか夏っぽさもあるし、
は
あ
は
あ、砂もあの白砂で気持ちいいし、
夏って感じ。がすごかったイメージなんやけど。
ほんま？俺もなんか海があんまり綺麗
じゃない、綺麗じゃないイメージ、うん、いやけどちっちゃい時よう連れてもらってたし、
うん、俺割と好きなんよな、うん、白浜。
でも最後に俺白浜行った時、なんかあのテレビで金曜ロードショーみたいなんで13日の金曜日やっとって、うん、でめっちゃ怖がって、で夜寝れへんで、うん、あのトイレ行っておしっこしたらなんかめっちゃ血尿出て病院運ばれた記憶がある。それが最後の白浜。嫌な思い出。3泊4日ぐらいで行ってたのに、俺1日目で全員もう帰るっていう。
うわうわうわうわ。
ケンちゃんはどこ行きたい？
僕は今計画してるのは淡路島。
あ、計画なんや。
はい、
淡路島いいよ。俺一回行った、あの大阪出る直前、
は
あ、レンタカー借りて行ったんよ。でむちゃくちゃ奮発して、うん、1泊13万ぐらいのところ、
すごい
な、ホテル探して行ったんですよ。そしたらまさかの客俺らだけやって、あの俺らのためだけにホテルの人全員出てきてはって、むちゃくちゃ嫌やったで。値段が値段やからこう入るやん、ビャーって。そしたらもうほんまにあのお帰りなさいませお嬢様みたいな感じの、もう全員列をなして、なんかもういらっしゃいませいらっしゃいませとか言わはって。でそこを通んのワーナンバーのさヒッツみたいになってた
みたいな。ヒッツガムやろ。
ヒッツガムか。あるやん、なんかその
ヒッツ、
うん、うわ失敗した思って、うん、で何でもお申し付けくださいって言わはって、部屋入ったらなんかそのパターゴルフとかさいろいろあって、でもどう考えても客俺らだけやんか。で電話でちょっとパターゴルフやっていいですかめっちゃ気使うわけよ。そしたらもう向こうも焦らはんのでパターゴルフ言うてきよったみたいな感じで想定外みたいな感じでめちゃくちゃ準備してくれはって、でパターゴルフやりだしたらもう何やるか分かれへんやん、こいつら何やるよか分かれへん。そしたら突然あのテニス場とか整備しだしたりとかして
て次何来るや
ろ。そうなったらもう気ぃつこて身動き取れへんようなって部屋にこもってまいりましたね。
僕が考えてるのはあれなんですよ、コテージみたいな、
はいはい、
ところで、
いいですね、
海釣り、釣り堀もあって、で普通に堤防もあって、そこでイカも釣れるし、はい、でバーベキューもできて、で犬も連れて行けるんですよ。
いいね、
やっぱそういう身の丈にあった方がいいわ
ですね、
うん、あのうるさいうるさいに連れていくんや。
うるさいってちょっと興奮しとっただけですよあれは。
ホテルニューアワジとかいいんじゃない？
有名、
うん、有名やし、多分それなりに
俺一回行ったことあんねん。
どうやん、
綺麗
綺麗なんや、うん、で温泉やんな、
うん、
多分一番いいんじゃない。
なんかそのホテルに泊まるやったら別にもう淡路島じゃなくていいんですけど、そのやっぱアウトドア的なやつをですね、こう自分で火を起こして釣ってきたイカを焼いたりとかして、なるほどね、 やりたいねって今言ってますね。
いいね。
淡路島も意外に車で回ったらいろいろあるからな。なんか市場みたいなのあったりとか、端っこの方に。なんかしらすのなんだなんかとか、はいはい、めっちゃ良かったよ。淡路島いいよ。次郎くんはどこがいい？
2泊3日やもんな。
まあ国内やね絶対。
2泊3日やけど、そのまあ休みは3日間取ってるわけじゃないですか。
はいはいはい。
仕事終わってからすぐセブ飛びませんか？セブとフィリピン。
ああなるほどね。何時間ぐらいで行けんやっけ？
知らん。5、6時間ぐらいちゃう。
ああなるほどね。
やったらまあ
弾丸でまあ行けんこともないか。
うん。
ただでも何やろ、2泊3日で楽しみすぎたらちょっと嫌な。
あーそっかー。
そう、あんまり楽しすぎたらあかん日数やと俺思ってんのよ、
う
ん、2泊3日ってもう十分かってなるような。
でも例えば夏の北海道って何かレジャーをしに行くところやと思ってて、
はいはいはい、
まあ、ゴルフしかり、うん、例えばバイク乗りたいとか、
はいはいはい、
まあ、それこそ釣りしたいとかならあれやけれども、それがないなら北海道じゃなくてやっぱその南の方行くべきかなって。で俺らやっぱ仕事で行くからちょっとあれやけど、うん、まあ、九州とかもええんちゃうんって。
あ逆にね、
うん、まあ、レンタカー借りていろいろ九州回ったら、まあ、
ドライブするだけでもね、
うん、空港近いし博多駅から、
そうだ、九州一周とかええかもな。
うん、車一周したらちょっとハードだけど、うん、広さ知ってるか。
知ってる。
四国みたいなノリで言うてへん。
知ってる。え、田中と辻田さんはどうですか。
僕は沖縄、
沖縄
一択なんで、
あ、
沖縄ですかね。夏は
沖縄で何すんの？レジャー。
もうレジャーとか釣りがやっぱり好きなんで、やっぱり市場行ったら沖縄しかない魚とか結構あるんで、
黄色いやつとかね。
そうです、そういうのをこっちでは食べへんけど向こうでは刺身で食うたりとか。
なるほどね。
あるんでそういうの結構楽しいんで。
いいね。でもそういう確固たる楽しみ方が、
はい、もうそういうのがすごい楽しいんでぜひって感じです。
いいね。辻田さんは？
僕は石垣島に行きたいですね。水魚やったっけ、なんか乗せてもらって、
はいはい、
はいはいはい、
のんびり。
え、大気堂のこと？
まあ大気堂みたいな水牛に乗って
僕みたいな
あ、楽しそうやね。のんびりしたいですね。
あ、やっぱのんびりしたいんやな。まあまあまあ、でも南行った方が良さげやな。
うん、沖縄がやっぱ、うん、去年行ったんやったら、まあ、今年も行ったら。
うん、で別にな、去年行ったところ行ったらあかんっていうルールはないからね、うん、沖縄全然ありですね。はい、じゃあ次いきます。四平さん、今まで最高の手作り料理、ジロ吉会議の皆さんお疲れ様です。読まれていたら5本目の収録でないことを、祈ります。
2本目です。
今回は各々の今まで最高の手作り料理を教えてください。自分で作ったもの、彼女、奥さん、お母さんでも構いません。最近圧力鍋を購入し料理にハマっているので参考にしたいです。ちなみに私は母が料理が下手だったので、親父が作ったカルボナーラが忘れられません。それではご意見楽しみにしています。
圧力鍋を生かすなら煮物じゃないですか。
うん、
まあ、豚の角煮とかがやっぱ
そうね、
鉄板で、うん、まあ、すぐ作れるし美味しいし。
そうやな、そうやな、圧力鍋はあんやったらな、うん、ならではのもん作らんともったいないわな、うん、俺も自分の手料理やったらもう絶対ペペロンチーノやろ。これも間違いないから俺、うん、めっちゃ自信ある。
俺はこいつの親父よりもうまいカルボナーラ作れるで。
カルボナーラが好きなんやんな、
はい、
やっぱ好きこそものの上手。
いやほんまそれ、何回作った思てんねっていうぐらい、うん、店か思うぐらいカルボナーラ作ってるからね生涯で。
え、あれなんかよくテレビでやるやん、ほんまもんのシェフがやる、なんか卵だけでみたいな。
どっちも作った。その卵、生クリームとか使わへんパターンも、うん、生クリーム使うバージョンも、なんかその麺をなんかこんにゃくにしてヘルシーなんとか、うん、なんかいろいろやってみたけど、
はいはい、
結局カルボナーラってどう作ってもうまい。
あ、美味しいんや。卵だけでもうまいね。
うまいね。これがまた
すごいな。じゃあもうほなゴルフ場を作ったらクラブハウスではカルボナーラが、
ジロボナーラが
出てくる。ジロボナーラが出てくると。あ、いいじゃないですか。大気丼は
これっていうのが特にないな。何でも作っちゃうからな。
大気丼は結構作るんやっけ。
結構も一人暮らしがもともとすげえ長いから、
はいはいはい、作るっつってもなんかソーセージとかだけ焼いてるだけちゃうん。
いや、じゃないじゃない。何でも作るよ。 肉じゃがも作るし。
あ、そうなんや、
うん、天ぷらとかもするし。
へ、一人暮らしで天ぷらはいかついな、うん、もうよっぽど食欲がないと無理やわ、う
ん、しかも まとめ揚げ。
まとめ揚げ、
あ、
置いとくの。
そうそうそうそう、
え、揚げて置いとけんの。
揚げてとりあえずラップかけて、まあ、2日間ぐらいやったら全然食べれるから。
パワーで、パワーで持っていく
ってことね。パワーで、
はいはい、カレー、トースターで次の日焼くとかじゃなくて。
じゃなくて
気持ちの面だよ。
そうやったな。まとめ揚げとか言う初めて聞いた。
俺も初めて。
パワーワード出されたから。
いや、揚げ物ってさ、そんななんかこう頻繁にはさすがにできひんやんか。で、油の量も結構多いし、だからまああんまりこうその何日も分けてもしんどいから、でもまとめてギュッといっぱい揚げて。
なるほどね。
うん。
ケンちゃんは？
僕はおばあちゃんが作ってた、
はいはい、
まあ、料理じゃないですけど、シソジュース。
おー、何それ。
なんかこうでかい瓶みたいなやつにシソバーって詰めて、うん、であと砂糖とか入れて、でどれぐらい置いてたか分かんないですけど、完成品がもう紫のもうシソの液体なんですけど、
はいはい、
その原液をこう炭酸水とか水とかで割って飲むんですけど、まあうまかったんですよ。
なんなんやろう。
でもそれ以来どこでも飲んだことないです。その
人。え、それでも自分で作り方とかわからへん。
わかんないです。
で、その親に聞いたりとかしても。
お母ちゃんもその聞いてなかったから作れないっつって。
で、そのおばあちゃんはもう亡くなりに。
亡くなって。
れてる、
はあ。
技術が失われたわけですね。ロストテクノロジーとはまさにこの。はあ、え、もう想像もつかんねえよ。
多分そのシソと砂糖だけやと思うんですけどね。
甘いの？
甘いっす。
へえ。シソとでも砂糖だけでそんなのあんのかね。
飲んでみたいな。
夏とかにこう暑い時に飲むとこうさっぱりしてめっちゃ美味しかったんですけど、
ね、全く想像つかんな。じゃあ田中と辻田さんはどうでしょうか。
あ、僕もあの富木さんちょっと被ってしまうんですけど、はい、あ、パスタをよく。
まあ、やっぱ男の一人暮らしといえばスパゲティのイメージありますね。
でパスタを作るのがやっぱ多いんで、はい、ちょっとあのフライパンこの間先週届いたんですけど、
はいはい、
あのアルミの銀色の
あれ
をやつ、ね、そうです2つ買ってみましてやったんですけど、はい、まあ焦げる焦げる。調べたらやっぱ扱いがむずいらしくて、で最近になってちょっとようやく焦げずにペペロンチーノができるようになって、
は
い
は
い、やっぱ一段階美味しくなります
ね。パスタを作るとき、一回その茹でる前に30分ぐらい水に浸しとくんですよ。
え、知らんすね。乾麺それは。
そう。
へ
え。そこから茹でて、まあその茹で時間調整難しいですけど、その袋通りにやったら茹ですぎちゃうんで、まあちょくちょく味見しながらやるべきですけど、それでまあ塩入れて茹でたら、これがまあもちもち。
へえ。ちょっと試してみます。それ
絶対やってください。これもパスタ作るとき絶対やる
んです。あ、そうなんや。
絶対やるべき。
なんだろうな、水を吸収しとるってことかね。
うん、だから一回ちょっとふにゃふにゃとまでは言わんけど、一回なんかこうフワンってなる、フワンって。
生パスタっぽくなるのかな。
うん、生パスタっぽくなる。
そ
う。めっちゃ美味しい。
それはもう普通にどこのあのママとかでもそうなるってこと。
うん、なると思う。
それすごいね。それじゃあ辻田さんは。
僕はあの広島風お好み焼きが得意ですね。自分で作るのは。だいぶ研究したんで。
ソースまで作るんですか。
いや、ソースはさすがに。
ええ、小麦粉から作るってこと。
小麦粉も、まあ、あの
買うの。
麦を買ってきて。
あ、麦を買って
から。ここな。いや、粉は普通の粉を買って。
何があれなんですか。そのコツというかポイントというか、美味しくなる。
手際よく作る。
じゃでもお好み焼きな、確かにうちなんかお好み焼きっつったらなんかもうあの混ぜ混ぜするだけのセットみたいな、うん、実家で。やっとったんよ。でお好み家で食うお好み焼きってそんなイメージあったんやけど、なんか友達ん家行った時になんかおかんの一番得意料理がお好み焼きとか言い出しよってわけわからんわと思ってた。そしたらなんか山芋入れたりとかあの生地から、ね、作ってはって、まあ大阪風なんやけど、
はいはいはい、
でも確かにたまげるぐらい美味しかって、いつもなんか俺お前のプラスチックのスーパー売ってるやん、あればっかり食うてたから。そうだから意外にお好み焼きって手作りしたら色出んねんなって。
美味しいですよね、
うん。え、作ったことある？生地から。
あるある。だから俺もそれなネットで調べてその山芋とか入れてとかやったから、それが美味しかったから一発投げたと思ったん俺は。
はいはいはい。
なんぼでも言えるやん。
そうね、
いいか入れんのがポイントなんやとか、
はいはいはい、
エビ入れてイカ入れてとか魚介の風味がとか言うんかなと思ったら、いや普通手際よくとか言われたから、もうショックでショックで。
辻田さんはね、もう今いろいろ多分大変やねん。そういうことや。
ジロ吉会議 Z は毎週日曜日正午配信。
はい、じゃあラストいきましょう。ジローさんお願いします。
目を下の見もバーありがとう。家さん初ドライブということで、
はい、
ジロクチさん、ケンタドンさん、 IT 辻田中さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく配信させてもらってます。先日憧れのフェアレディ Z を納車したので彼女と初ドライブに行ってきました。しかし納車直後に彼女の中に子供がいることが分かったので、あと半年ほどで手放すことになってしまいました。
そうな
ということで、
手放す必要はないんじゃないの。
やっぱいろいろお金とかかかる、
引っ越しとかもするんじゃないか。
あとやっぱ狭いですからね、車内が。
ああ、
そんなことが重くなってきたりとかしたら、
ね、はい、ということで皆さんの初ドライブの時車の種類とエピソードを聞かせてくださいということです。
まあまあまあまあ、うん、ほんまに夢幻のごとくな。
うん、俺16歳で初めて自分のバイクの納車日、うん、まあワクワクしたね。
あ、わかりますわ。
ワクワクしたわ。
わかりますわ。
人生で一番ワクワクしたかもしれん。うん、嬉しかったな。
いやでもわかる。俺も初めて買ったんが単車やったから、うん、取りに行って持ってきますよって言うとったんやけど、
はいはいはい、
めっちゃ遠いところやって、うんうん、やけどもう自分から行ったわ。
あ、
うん、でもそのまま乗って帰るんでっつって、もうも一緒楽しみすぎて、もう、
ね、
2,3 日前からもうワクワクが止まらんくて。
ちなみに車種はお二人、
俺あれやった、名前忘れた。SR や。
SR、
あ、
初単車が SR、
はい、
僕はアメリカンのシャドウっていう、
あ、ホンダのシャドウスラッシャーですね、
うん、シャドウスラッシャーやったかな、スラッシャーじゃなかったかな、
いいですね。
まあ、またバイクっていうのがね、うん、ワクワク感するな。
そうなんよね、うん。
まあ、車といえばケンちゃんですけど、
はい、
どうですか。
車で言えば、そうですね、ボロボロのシビックフェリオっていう車を3万円でやってもらったので、もうエアコンも壊れで、まあ撮ったのが多分夏前ぐらいやったのかな、うん、でもうこれから夏だというのにエアコン効かないっつって、でも窓全開にして音楽ガンガンかけながら車最高って言って走り回ってましたね。
あ、
いいですよね。いやでもやっぱ車よりもさっき言われたようにバイクっす、
うんうん、ケンちゃんもバイク乗れんの。
バイク、そうですね、ゲンチャリから撮ったんですよ、
はいはいはい、
で、まあ、16っすよね、うん、自転車とかの行動範囲がめちゃめちゃ広がるわけじゃないですか、
ね、はいはいはいはい、
はあ、もう理由もなく友達と山行こうぜとかって、
うんうんうん、年齢も相まってね、やっぱ、うん、若いし
ですね、
うん、ワクワクするよね。
いやそう、やっぱ年齢やわ、
うん、
俺だから今乗ってんやけどエストレア、
はいはいはい、
納車の時はあ、今日やったってなった。
うん、はいはいはい、はい、
あんまりワクワクせえへんす
か。ワクワクっていうか、まあそれはバイク来るっていう、単純にそのバイクが来るっていうワクワク感はあったけど、
うんうんうん、
あ、今日やったっけみたいな、なんかその前みたいな、その子供心みたいな、はい、そういうワクワク感はなかった。知らん間にのおしゃべりが来てたみたいな感じだった。
はいはいはい。
僕も高校生の時に単車を買ったんですけど、はい、やっぱ小遣い貯めてヘルメットをこう持ってバイク屋に行きましたもんね。
あ、
僕はホンダのジェイドっていうバイク
なので、ね、
はい、ニーハンの、
はいはいはい、
ジェイドが初めてのネイキッドのやつ で、
はい、
でフルフェイスのヘルメットも買って、
気合入ってんなー、ニーハンでフルフェイス
は。でもうすぐこう山走りに行って、
あ、
はい、やってた。
僕はもう絶対ハンヘルやったんで。
あ、俺も今、まあでも一応、これ大丈夫なのかな、法的には大丈夫やんな。俺も今ハンヘルなんよ。
大丈夫です。 でも一応ハンヘルってアメリカンのイメージ強くないですか。
ちゃうんだよ、逆にな、ハンヘル以外、うん、もうマジロックマンみたいになってもうて俺多
分それあれじゃないですか、
毛も短いしもみあげとかがさ俺普段出てるからはいはい、はい、これなくしたらほんまにロックマンみたいになってまうのよ俺これはないわって思って、やっぱもう黒のハンヘルしか無理やった。
ダメですかねフルフェイス。
いやフルフェイスはなちょっとガチすぎんねんな、なんか、うーん、いやフルフェイスのんやったらつけんやったらもう大型乗りたい。
あ
俺も2班やから、
バイクによってなんか変えるイメージですね、うん、アメリカンとかやっぱ、
ね、
か
違います、うん、ありますね。
そうあとやっぱフルフェイスかぶったらスーツ着たな、もうそこまで行きたいのよフルフェイスやんやったら、あの川のさ、
高校生の時なんてもうタンクトップとかでしょ、もうこけ、うん、たらどうすんねんとか言われ て
タンクトップにフルフェイスなんかお前売れへん芸人のコントみたいな感
じ。いやフルフェイスでタンクトップ、
高野行動みたいになって
る、分かりやすいよお前
そう僕フルフェイスタンクトップ
拾った装備で戦ってるやつみたいになってる
やん、うん、まあまあでもちょっとね、そのバイク、あでも似たような経験は今してる、あのさっきもちょっとチラッと見せたけど、俺その単車とか、ああそんな感じみたいな感じだけど、今俺さっき見せたあの銃、
はいはいはい、
あれはずっと家でバチンバチンやってんで一人
売ってんの？
いや売ってない、あのカシャンってやって、
はんはんはん、
あの優子に向けて優子に手上げてた
とか、ガス入れてやってんの？
ガスも入れんと、
入れんと、
入れんと、
怖
っ、手上げ
て
カチャンってやって、うん、あのトリガー引いたら激鉄がカチャってなるだけなんやけど、
はいはいはい、
それでずっとこうやって狙ってやって、
何やってんすか家で、
いやなんかなんかそのワクワク感は今ある。子供心に戻ってるわ。
まあそうよね、童心に帰れるよね銃は。
お前も銃買ったんやろ、
うん、
絶対家でやってたやろ、カチャカチャとか。
あいや俺、まあ、まあガス入れてなんかカチャカチャっとはやったけど、動作確認みたいなもんよね。
えそれからやってない、信じられへんわ
いや俺はでもまあ別にもともとそのなんていうの、撃ちたいっていうかそのコレクションしたいに近いから、え見たい、
鏡の前であのルパンポーズみたいなとか
せえ、やってないね
マジか
やってないね、え
ぐ、俺わざわざ K セットしたです
ごいな、
あのお前誠ちゃんみたいな髪型やから俺セット落としたらマジか
やってないね。
あじゃあもう鑑賞用か、
鑑賞用、
あだからあの台座みたいなもうこうたらええやん、ほんなら
あのいつもなんかその机がこう2段になってて、うん、上が透明のガラスで下に物を入れれるようになって、わかる、はいはいはい、あっこにいつも入れて、あーかっこええ銃やなって思って、
あーだから眺める派や、
うん、
マジか
ぐらいしか思わんな、
もうずーっと手に持ってる、うん、今だから今いる時、うん、あの銃かプレステ4のコントローラーしかもう触ってないもうお前いつグローでタバコ吸うか
はいはい、はい、まあ難しい、
難しいね、もう両手塞がってて、
はいはいはい、
あ人それぞれやな、今のは俺びっくりした、俺をジローはカチャカチャ早思ってた、
あんまカチャカチャせんな、
確かショックやわケンちゃんはどっち派、銃買ったら、
銃買ったらですか、まあ撃つでしょうね、
やろう絶対嫁はんにフリーズとか言ってやってまうやろ、あなあ
公園とか行ってやってしまいそう、
あ公園もあかん、職質されるから 100% 職質されるから、うん、
ベランダから撃つのもダメなんですかね、
絶対あかんって思って
た、ちっちゃい頃ちっちゃい頃ベランダからこうやって撃ってませんでした、
わかりますけど気持ちは
下に向けてパンパン
大人になってやったらあかんっす
ね、危ない、
やばいっすか、
じゃああかんね、お前俺も今日もうすげえドキドキしながら俺今日これカバンに持ってきてるからお前らに、
いやあるんすね今日
そのためにも、
そうやぞお前ら見せるためだけやぞそうだぞ、
ちょっともう一回見せ
て、早見せとってただそれだけやでほんまに、
ちょっと見たいっすね、
確かにかっこいい、
新幹線でこれ乗ってきたんすね、
そうやでもうそこの底に入れてお前
一丁だけ、
一丁だけちょっとあれは持ってこれへん、
やっぱでも重いんすよね、しっかり
重いけどあっちの方が重いな、侍っちの方が、
うん、重たい、ちょっといいですか、失礼します、
うわ重た
いや、もう僕が持ってんのってやっぱガスとかじゃなかったんで、あのエアの
ええで、そのマガジン出して上スライドさせて、ええで、
これをどこで、
何引っこ抜こうとしてんねんお前、
ここ
ボタンボタンボタン、
ここでで引いていいですか、
いや違う違う違う、マガジン入れてから引こう、
マガジン入れて、うん、
で引いて、
引いていいですか、
引いてパッて離す
で撃つ、おあ
これを
そう
家で
ずっと。
でもすごい重たいですね。これでおいくらぐらいですか？
これで12,000。
な何発入るんですかこれは？
これが27発かな。
結構入る。
無けんなお前銃口。銃口無けんなよお前。
入ってないやろ。
肩とかはあるんですか？その銃の名前みたいなこの。
これはねナイトウォーリアーっていうやつ。だから元のやつがあって。
ガバメントのナイトウォーリアーってやつ、
ね、そうへえ。おおなんかカスタムしたんねんな。だからこれライト、うん、もうやから俺多分 CQ ライトっていうの買わんと
あかん、ね、はいはいはい、はい、
ここにつ
けれるやつね、
うん、じゃあ昔みたいにデザートイーグルとかないんですよね。
いやあるよ。
あるんすか？
デザートイーグルほんまもう見た。お前ネットで買った？
ネットで買った。
俺
ほんまも見たっていうか俺はもうほんまちっちゃい頃から多分全銃見たわ。
あマジ、うん、デザートイーグルやばいな。
まあね、うん、
めっちゃでかい
でかいですか
あれ。超でかい。ほんまにあれ何あれが剣やったらあのガッツが持ってるやつや。
ああ、
鉄塊みたいな、ね、マジで鉄切り抜いたみたいな、
うんうん、対象年齢12歳以下の方は持ってました昔。
あれでもデザートイーグルを仲間内で買い寄ったやつがいて、うん、でそれガス入れてやらしてもらったやん、うん、あの空打ちできるやんかあのマガジンに入れて、うん、衝撃がやばい。あの片手で結構片手で押さえきれへん感じやってバシンってきて、なんかそれは本当に買えよ。
は
い、写真送り合おう
よ。え、何ですか？デザートイーグル。一応いくらするんですか？
デザートイーグル安いよ。12,000。
あ、本当ですか？うん、僕欲しいのはデザートイーグルとワルサー P38 が欲しい。あ、
それはあかんな。
いや、ワルサーはね。
違うわ。
あるんですか？一応ワルサー。まだ。
あります
よ。あると思うよ。
あるんですね、うん。
ワルサーはでも、銃としてのかっこよさは、あんまりこう魅力的じゃないというか、どこかおもちゃっぽさがあって、
はいはいはい、
でなんかあの重心がビヨーンって伸びた感じとかも、もちろんかっこいいっすよ。かっこいいっすけど、
はい、
ルパンが使ってなかったら誰も知らんのちゃうとは思う。そうそう
そ
う、
確かに確かに。
これ多分俺もその武器屋行ってさ悩んだんやけど、そのマグナムとかもかっこええやん。
はいはいはい。
やけども結局いざ金払って1万円以上、実用性を求める。
必要性
はいはい、はい、俺はでもマグナム欲しいよ。
マグナム欲しい。あでもそれは鑑賞用やん。ああ、まあね、鑑賞派やんが、うん、まあ言うたら、まあ、撮り鉄みたいなもんやん。
何
やそれ。俺の撮り鉄みたいなもんやん。なろ、
うん、
だから性能を求めてきたらやっぱ、はい、マグナムとかは選んでられ。
いやでもこれがまた前インドアサバゲーでめちゃめちゃガチな服装した人が、うん、リボルバーでやってましたから。
あマジで、
はい、
あウエスタンな感じの人ですね。
あ、
はい、それがまたかっこよかったよ。わざわざそれ使ってんねんからね、うん、そのおっさんは、ね、確かに言われてみればあんま6発とかしか打たんなと思って。
そうやろ、
うん、
じゃあなんかでもそうサバゲーでリボルバー系は基本選ばへんって言われてよお店の人に、うんうんうん、まあ確かにそうかって。そらあんだけ相談数も少ないし、うんうん、そうやから俺はこう結局こういうの選んじゃったんやけど、わでもちゃんとウエスタン風にしとったらかっこいいな、うん、確かに。
パイソン、これとパイソンって
やばいね。銃の話になってもうたフェアレディの話から。
ごめんなさいね。
いやなんか申し訳ないですよ、うん、ほんまに。
銃買ったらフェアレディ撃って
お便りくれへんよな。生命線やろお便りの今今シーズンのお前。
そうやねそうやね。ありがとうございます。
至って止まったらあかんで。はい、ということでお便りは以上になります。
なんか言ったけど写真送ってきてくれたんねんから、かこの写真
ちょお前が触れへんかったし触れへんのかな思ったん。公開 NG ですよっていうのも書いてあるから、
うんうん、
まあ、でもこれね奥さんになる方ですか？
ペッペッじゃなかったらやばいやろ。そうね、お綺麗な方で。
いやお綺麗な方
で思ってたよりも三好頼みババアありがとう家さん結構なんかオラオラ系な感じ。
いやそうやね。俺が想像してた人ってマジでほんまに何やろ暗い感じの人。
うん、俺もそうやった
イメージをしてたから衝撃。なんかほんまにほんまに友達でいそうな感じ。じゃあ何やろごめん語弊あるかな、
うん、
なんか結構やっぱりおるやん、うん、なんかこの仕事してたら、うん、まあ友達にはならんやろうなっていう人とか、
うんうん
うん、でなんか普通に仲間内でいそうな、う
ん、こんな帽子のつばまっすぐなやつやと思わんかったよね。
いやだって普通に俺こんなやつと飲んでんもん。
ああ
うん、いやこのまさかやったね。こういう方もお便りくれてるんですね。なんかほんまに
どこをディスってんの。何
じゃ何もディスってないねん。じゃ何もディスってないねん。だから勝手な思い込みってあかんなっていう話。なんか基本的にお便りくれる人のイメージってなんか真っ白で
細いイメージない、
うん、もういいかなこの人が結構オラオラ系でしたと。
そう
実は
いやなんかほんまに感服しましたね。銃似合うと思うな銃似合うと思う。はい、というわけで今回もお便り以上でなります。番組へのお便りはジロキチ会公式ホームページよりお送りください。よろしくお願いします。それでは時間がやってまいりました。 MVP 決めましょう。これは俺も今回はね、目を下のみばばあさん、
そうね、
行きたいですね。ちょっともうイメージ違いに衝撃、
うんうんうん、
っていうのと、ほんまに彼女さんがお綺麗なんと、うん、あれだけ喜んでらっしゃったフェアレディが半年後にはなんかなる、そしてお腹に子供がいると、うん
で銃の話も盛り上がったしね。
そうそうごちゃごちゃある意味目押したのみさんに番組潰されたぐらい、うん、ごちゃごちゃだから今回は目押したのみババアありがとうイエさんの MVP です、はい、おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい、それではまた次週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
さよなら。